熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。How are you?
I'm fine, thank you.
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血を教えて中澤先生の時間です。私中澤治と土
井のり子の2人でお送りします。
はい、よろしくお願いしますありがとうございますありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、なかなか今日はいい天気でね、
もう雲一つないですよ
ねえ、
うん、
あの日曜日にね、あののんちゃんちょっと本当は来る予定だったんで残念ですが、バレーボール、
はい、
手橋東ロータリークラブ主催でね、補助金事業ということで、バレーボールちょっとやってまして、かなりすごい盛り上がりましたね。なんか感染対策を徹底してね、3月全員検査して上で、はい、実施できたんですけど、
でも私も行くことになってたので、
うん、そうですよね、
前日までは
体温を測ってね、
そうそう、毎日体温をね測ってつけて、
うん、
っていう表がありましたもんね。
そうそうそう、
すごい徹底してるなと思って。
徹底してね、当日も抗原検査やって、
うん、
でまあ検査もしてやったんですけど、うん、まあなんとかこう、まあ会自体はね、
うん、
盛り上がって終了させていただきました。ありがとうございます。
よかったです。お疲れ様です。
はい、まあ、すごかったですね。まあまあ、要はプロの選手にとってね、うん、スパイクとか試合やったんですよ。
先生試合やったんですか。
バレーボールほとんど未経験者で、ママさんバレーしかやったことないの。
それ見たかったですね。
まあ、体育でやったことありますけどね。
はい、
でもうすごかったです。本気で打ったスパイクとか、
わお、
なんかね、
すごいスピードですよね。
いやすごいスピードっていうか、そんなんだってバレー部の方はバレーやってるからわかるけど、
はい、
ね、バレー部じゃない人はバレーボールのスパイクなんて受けることないですからね。
ないですよ。
うん、まあなんていうんですかね、早い、
青くなりませんでした、レシーブで。
いやだからそのちゃんとそんな取れるようなところとか、そんなレベルじゃないです。
もうバウンドしてもう
正面に来るとか、そんなレベルじゃないので。
なるほどね。
はい、なんか通り過ぎてったみたいな。
通り過ぎてったね。
はい、のは分かるみたいな。
はい、
なんか新幹線とかと女のザーッて
行
っ
ちゃう。
そうそうそう、
あーなるほど。
手で止められないだろうなと思う感じですね。
無理ですよね。
無理ですね。
早いもん。
いやすごい、やっぱりプロはすごいなと思いました。
見たかったな。
いやなんかね、こう久々にこうね地域で一つ慣れて嬉しかったなっていう印象でしたね。
子供たちもね、
なかなか本当ね、今日からもね緊急事態ですけど、
はい、
なかなかもうそういうことがね、経験が本当にできないからね、なかなかこうその辺はね、貴重な機会だったなと思いまして、まあ良かったです。いやでもやっぱりスポーツするっていいですね。
そうですね、
最近こう人とスポーツすること私も少ないんでね、
うん、
まあちょっとテニス部だったんで少しテニスやってる時もありましたけど、休みになると言ってね、
うん、
でも今はもう時間帯も含めてもう泳ぐぐらいが限界ですから、一人しかないじゃないですか。
そうですね、
ボールを壁にぶつけて昔キャッチボールとかね、
壁打ちですか、
壁打ちとかさ、
はい、
キャッチボールの相手がいないと壁にぶつけて取ったりとかね、
うんうん、
結構やってましたからね。で本当何十年も前はね、うん、結構グラウンド行って塾始めた当初は本当子供たちと一緒に三陸小学校のグラウンドでね、
うんうん、
野球やったりね、サッカーやったりねしてましたよ。
へー、結構アクティブに動いてたんですね。
はい、いやそうですね、こう見えて結構アクティブですね。こう見えて見かけ通りか分かりませんが、まあまあアクティブなんです、はい、なので結構やってましたよ本当に。最近全然できないんでね、
うん、
ちょっとこう久々にこうスポーツしたって感じ。スポーツしたって言っても本当にほぼほぼ最後の試合だけなんですけどね。
いやでもそれは
準備運動とね、
準備運動、ね、
準備運動とね
大事ですよ。
いやでもね、変に緊張するといろんなところ、皆さんどうですか、変に緊張するとですね、ピキピキですよ。取る時とかね、
うん、
それじゃなくてその来るって構えた時に変なとこ力入っちゃうから。
あ、
まあのんちゃんまだ大丈夫かな。僕らはもうちょっとね、いろんなとこが緊張します。腰とか気づかないところが緊張してるんでしょうね。
あ、じゃあ使った覚えのない部分の筋肉痛とかってことですか。
そう、今だから一番多分使ってるのって僕って喉とかですからね。
あ
体の中で一番使ってるのは喋ることですから、
ね。はい。
だからそこは平気なんですけど、うん、なかなかやっぱり使ってないところって大変ですね。
うん、
はい。まあまあでもあの皆さんね、本当体動かすっていいなと思いました。
うん、
なのであのあこう見えてずっと大会系なので、
はい、
こう見えてばっかり言ってます。
どう見えるんだよって思われそうですけど、
どう見えるんだろう、どう見えてるんでしょうかね。私ねよく変わらないって言われるんですけど、
あ昔教えてる方からは、は
い、昨日もちょっと教え子に会ったんですけど、うん、あのもうお母2人のお子様のお母様でね、で、あの先生変わらないって言われてどういう意味なんだろうね。
若いってことです
ね。いやどうだ、もともとそういうこうね老けてるとかあるじゃん、変わんないって言われてね。
多分子供の頃はちょっと幼い感じじゃなかったんじゃないですかね。
いやだからあのもうでも自分が大人になってますからね、うん、僕はあの大人のままですけどね、
うん、
イメージ変わらないんでしょうね。
なるほどね、はい、
でも20年も前のね、20年で15年ぐらい待ったかなその子は、うん、あの教え子なんで、まあ嬉しいでしたけど。
そうですね、はい、お母さんになってるんだよね。
そうですね、まあ、あの歴史もありますので、
うん、
まあ、何の話をしてるか分からなくなりましたのでまあ要はあの若々しく元気でいきたいということですね。
そうですね、わかりました。
あの無理むくりまとめてみましたけども、はい、あの今日も頑張って放送してきますのでよろしくお願いいたします。はい、こんな感じで番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生お楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージアドレスの紹介をのんちゃんよろしく。
はい、メッセージは netsu 熱アットマーク 843fm.co.jp またはヤシノミ FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。中澤先生にお悩み相談、勉強の疑問など何でも送ってきてください。お待ちしております。熱血教えて中澤先生、この番組はアニグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、まあなかなか暑い中なんでね、
うん、
スポーツも室内でないとなかなか厳しいかもしれません。甲子園もやってますけどね。そういうあの日本航空高等学校でねこの前もお伝えしましたけど、はい、ちょっと惜しくも負けましたが、
うん、
あの甲子園で2勝しましたので、すごいね、やっぱ関係のあるとこ出てくるとなんか見てしまったりとか気になりますね。
そうそう、なんか勝手に身内になった気分でね。
まあ身内なんですけどね。
あ、そう、先生はね、そうそう、先生身内だった
僕はね、まあのんちゃんはまあ身内みたいなもんですね。
身内になっちゃう。
あとあの航空高校のね野村先生2回も来てもらいました、
うん、そうです、そうです、
そうだからもう身内です。そう
やった、
うん、あのヤシノミ FM メイトですから。
メイトね、はい、はい、
ですからあのまあまあまあね、いろんなスポーツもまだなんとかねパラリンピックもやってますし、
うん、
まああのなんとかこう皆さん頑張ってね、いろいろやっていかなきゃいけないところなんですけど、メッセージいただいてるんでちょっとご紹介したいと思います。
はい、
はい、ラジオネーム豊川のたかちゃんからいただきました。ありがとうございます。中澤先生こんにちは。この間前に言われてたバレーボール教室の開催だったんですね。オープニングそのお話を聞いてのんちゃんと同様に羨ましいって思って聞いてました。
うん、
プロの選手だった方はどなたで何に見えたのでしょうかね。コロナ禍でスポーツやるにしてもいろいろと気をつけてないといかないいけないところですが、3円ネオフェニックスのブースターになっている旦那ののりくんは早速豊橋での開幕戦のチケット申し込みしたようです。スポーツ観戦でも楽しめると思いますね。昨年の時に中澤先生にお会いした時にお声かけたようですから、またお会いする時にお声かけすると思いますよといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
声かけていただいた、いただくこと多いんでね、本当にありがとうございます、うん、なんかあのなかなかこうね席入って声かけていただくって大変だと思うんですけど、
はい、
嬉しいです。私ものすごくありがとうございます、ね、またあの今年も行くと思いますのでよろしくお願いします、うん、バレーボールねプロ棋士7人だったんですね。有名なのはねあの佐野優子さんですね、うんうん、あのバレーボールのあの五輪で銅メダルですね、うん、いやあの実際見るとすごい小さくてね。
あ、そうなんですか、
うん、全然大きくなかったです。
なんかみんな大きいっていうイメージだったんですけど、
いやなんかあの雰囲気はやっぱりちっちゃい感じでしたね。だからでもなんか下半身とかやっぱりこうプロだからなんか上はなんか普通の方っていうか、
うん、
一般の方とそんな変わらないですけど、下半身とかすごい多分筋肉あるんですよね。
あ 鍛えてらっ
しゃる、ね、やっぱバレーやられてる方はね、
だって大事ですもんね、重心を低く、
うん、
膝を曲げて、
まあね、
みたいなね、
だからまあちょっとあんまり僕もあの練習中はそんなに近くで見ることはそんななかったんですけど、はい、まあでも挨拶したりとか、うん、まあ見ると、まあ、大きい方は本当むちゃくちゃでかいですからね、
2メートルぐらいの男性で ね、
そうそうそうね、でかいですから、
いいな、
いや到達点が3メーターいくつ70とか
何階建てよみたいな、
僕の体の倍以上ですね、
すごい、
体重足して足りるかな、
体重は足す、
よくわかんないけど、なんかすごいで大きいですしね、やっぱりすごかったですね、やっぱプロの選手は違いますね、
いいな、
まあね、
骨さえおらんければ、
そうですね、まあ、バレーボールやってたんですけどね、私一応まあブースターとしてフェニックス、
はい、あ、そうでしたね、
はい、この後のミツさんの番組にも出てますので、
ね、この前だってお疲れ様ですってね、スタジオ出たら、
はい、
先生この後ちょっと出てもらいますみたいな、そうそうそう、今日みたいなね、
いやいや、もうそんなことはいつでもありますから
私先生にお疲れ様でお先です、
バレーボールも楽しみますし、バスケも応援したいといけない、
オールマイティ、
まあ、今年ね、うん、フェニックスも新生フェニックスとして、はい、少しこう頑張っていただいて、いろいろこう変わってくると思いますのでね、うん、皆さんぜひ応援していただければなと思いますし、
そうです
ね、私もちょっと会場行ってね、大丈夫の限りは行ってもいいしたいなと思ってますので、はい、豊川のたくちゃんありがとうございます、
また旦那様か、豊川ののりくんですよね、多分ラジオネーム、
そうそう、ぜひ声かけてください、お願いいたします、ありがとうございます、まあ、時間があるのでもう一個、ラジオネーム腰の曲がったおばあちゃんを背筋伸ばすと背が高いさんから、
長い、
ありがとうございます中澤先生のんちゃんこんばんは、
こんばんは、
バレーが無事に終わったんですね、おじさんは無駄な動きが多いので動きがゾウさんでも疲れます、怪我はしなくてよかったね、そろそろぎっくり腰になりますよ、僕は2回ほど腰砕けの経験者です、ありがとうございます、
痛いな、
だから僕も前ね言ったけど固まった野球とかソフトがやっても固まって病院に運ばれたっていう、うん、でも先週ちょっとねなんか出張行くので、まあちょっと近場だったんですけど、はい、なんか服畳もうと思って畳んでたらぎっくり腰になりかけました、
怪しいやつですか、
でなんかちょっといろいろ聞いたら、あんまりそこで寝ちゃうとだから休んだりすると良くないって聞いたので、そのまま動いてたら治ったんですけど、
うん、
なりかけましたね、
怖
ー、皆さん本当ね、ふとしたアクションなんですよ、本当畳んでこう 丸めようとした時のかがみ方ですね、あれは
立ちながら畳んでたってことですか、
そうそうそうそう、
自分の足を使ってってこと、
足で机の上でね、
ああそういうことか、
そう
え、今ちょっとそのジェスチャーやってますけど、こんだけで、
そう、それだけで、
はあ、
こんだけでってラジオとしてあるまじき行為ですね、こんだけでわかんないですよ、ね、
本当だよ、すいません、
もう本当に 数十センチですね、動いただけでね、
はあ、別に何か持ち上げたわけでもないのに、
そうそう、まあでもそうありますね、気をつけてください皆さん、本当ね、はい、ふとしたことで起こってしまいますので、
うん、
みんな経験があるみたいなんですけど、まあみんなで気をつけて、まあ、スポーツもそうですし日常生活でも気をつけないといけないので、
どこに潜んでるかわからない、
そうですね、
危険が
ね、
うん、
はい、まあ、気をつけていただければと、ありがとうございました、
はい、
はい、ではですね、そろそろでもコーナー行ってみましょうかね、
そうですね、
はい、じゃあ今週も熱血授業、このコーナーは勉強に関する疑問や私中澤治が伝えたい勉強法、そして英語教育に関するネタなど勉強に関するあらゆることに答えていきます、はい、
お願いします、
なんかバレーボールとバスケとかなんかスポーツの話ばっかりしてますけど、
うん、
本業は塾英語スクールなので、
そうなんです、
はい、勉強の話とかしたいなと思うんですけどね、うん、どうだろう、今日珍しくちょっと英語の話もしようかな、
はい、お願いします、
うん、英語、まあね、ちょっと今海外から入ってこれないんですよね、人がなかなか、でもまあパラリンピックやってるんで外国人は多少ね入られてると思うんですけど、なかなか英語を使う機会って少ないじゃないですか、
はい、
おいでね、この前母校の南高校で、
はい、
そう、うちの先生たちが を2日間にわたって授業してきたんです。そう、あのまあプチ留学、まあ、国内留学ですね。
行ったつもりでみたいな。
行ったつもりで、はい、でまあ、あの最終的には先生5名ほど行ったんですけど、はい、1日目こう2日目と、うん、あのちょっと国内にいながら英語のレッスン、レッスンというよりももう普通にこう海外の雰囲気で授業を受けたりとか、いろんなことやったりするっていうね、なんか海外の SNS のまあ作り方だったりとか、まあ、そういうのやったりとか、なんか結構いろいろまあいろんな形で英語を使うこう講義とか、うんうん、アクティブラーニングっていうんですかね、まあ、いろいろやらせてもらって。そうなんですよね、
そういうこと今やってるんですね。
そうですね、あのちょっと機会いただいて、うん、まあやりましょうということで、まあでもこれからはやっぱそういうこともなかなかこう今タイミングでね、海外まあ行くのも、まあ行く方がまだちょっと今行きやすいのかな、来るのはちょっとやっぱ入国はなかなか制限されてますので、まあなかなか入ってくるのは厳しいんですけど、まあちょっとずつまあ行けるようになってきたかなと思うんですけどね、経験がなかなか少ないんで、で留学は案外行ってる子多いんですよね実は。で中学校からね結構海外行っちゃってる子とか、中学校高校か、高校から中学校出てすぐこう向こうの高校行ってる子。
受験はする？
受験っていうかもう入れるんで入りますけど、
うんうん、
はい、こっちの高校行かずに向こうの高校行っちゃう。
3年間
3年間行ってから、まあ、大概は大学向こう行っちゃいますからね。
あ、そのまんま？
うん、そうなんです。
あれ例えば3年間高校を海外で行って、うん、大学日本に帰ってきたら、
うん、
その子は高校を卒業したっていう、
まあいろいろちょっとその向こうだってややこしいことありますね。
やっぱちょっとまたぐと、
うん、
そういうこともある。
そうですね、向こうは向こう、こっちはこっちなんで、いろいろこう高校によって扱いが違ったり、あの低傾向だと退任ってしたり、
あ、それいい
な。まあ、今はだいぶいろんな可能性があるんですけど、うん、まあルールが違うので、
なるほど、
パシッとこうなるかっていうと少しいろいろな場面があるかなと思いますがね。
でもいいことですよ。
そうで、まあただね、やっぱり向こうに行っちゃうんでね、
うん、
どうですか、考えたことあります？
ないです。私はもう子供がっていう視点で考えてます、留学は。
あ、それは
私は
これは留学じゃなくて海外旅行ですね。
あ、旅行ね、はい、旅行行きたいですよ。
でもね、オーストラリア、ちょっと今最近なかなか行けないですけど、うんうん、オーストラリアはちっちゃい子が語学学校とか小学校とか行ってついてったお母さんはアクティブにいろいろやれるっていうプランがあるんですよ。
オーストラリアいいですね。
まあ今はちょっとあれですけど ね、
そう
だけど昔そうだったんですよ。
へ、
うん、子供さんが学校とかいろんなとこ行って勉強してる時にお母さんはクルージングしたり、
どいい何それめっちゃいいじゃん。
なんかそういうこうお母さんはこっちでこう時間使ってくださいねみたいな。
やっぱね、そう、子供が小さいと一人で行かすのは心配なんですよ。
うん、まあそうです、
ね、ついて行きたくなるんだけど、
まあまあでも長期ですよね、2週間ぐらい。
あ、2週間って長期、
うん、まあまあだってお母さんと娘さんで2人で2週間行っちゃうんですよ。
そうだね、
家に取り残された他の家族はどうなるん
ですか？うちだと弟とお父さんか。
そう、そうなるでしょ。
ごめんってなる
でしょ。
延長で
2週間も行ってくるのみたいなね。だからそういうのがあったりとか、はい、結構短期で社会人の方とご相談いただいて、うん、3ヶ月間とか行ったりとか、うん、結構地元の小学校だった小学校かな、そういうとこに、留学したりとか、うん、そういうプランを実はいろいろとお手伝いしてたんです。
へえ、はい、
あと大学も高校出てからすぐに向こうの大学行きたいっていうプランがね、うん、あって、まあそのちょっと語学学校入ってからなんですけど、スコアクリアして大学入るっていう形なんで、向こうはね最終的に出る大学変わったりするんですよ。
え、どういうこと？
大学って入ったらそのまま出るわけじゃないんで。
どっから出るんですか？
だから大学を変わるんですよ。
大学中に？
そうです
なんでですか？
いや、だからそういうもんだからです。
そういうもんなんですか？
自分のレベルに合わせてどんどんランクアップして変わっていくんです。
へえ、
まあそのまま出ちゃう子もいますけど、うん、そういうこう制度なんで、
自分がちょっと頑張ってレベルがアップしたら、
うん、そう
そこの同じレベルのちょっと高めの大学に編入、まあ、
次のステップ行ったりとか。
すごい。
だから入った大学出る大学違うってことはまああることだと思います。
日本ってそういうのもあるんですか？
あんまりないですね。まあ、編入転学ありますけど、日本的ではないですもんね。日本はまずこうきちっと卒業したりとか、まあ、でも理系の子とかは多いかもしれませんね。まあ、大学院っていうのもありますから、ね、
ああそうです、
うん、まあ、あの状況によって編入とかはあるかもしれませんけど、そういうお手伝いしてたんですよ。そうなんです。だからちょっとねそういうのも最近ちょっとなかなかできないんで、なんとか復活させたいなと思ってるんですけど、私が思ってもなかなか復活できないんですけど
いくら熱い中澤先生の思いを持ったとしても、
それはやっぱりねなかなか世界中のことですからね。なので私たちはまあ南高校でもそうだったんですけど、まあ、高校とかそういうまあ企画があって、うちでネイティブの先生いますから、お手伝いできるような機会がいっぱいあれば、その本当子どもたちに貴重な機会提供できるし、子どもたちもやっぱりレッスンというかその授業とかやっぱりそういうものがすごくなんていうのかな、やっぱりこう通常と違うね、こう空気感とかだとやっぱり海外行ったまではないけどそういう気分になれるじゃないですか、
そうですね、
だからやっぱりこう使う場面とか、そういうものってすごく大事なんで、やっぱり習うばっかでね、アウトプットって言ってやっぱ外出していきたいじゃないですか。
そうですね。
そんなもんないですか？出したいです。
やりたい、
やりたい、何やりたい、
会話をしたいです。
会話をしたいです。
でも大体それジェスチャーですけどね、きっと。
いやもうジェスチャーは大事な会話のツールですよ。
あ、やっぱそうですか。
はい、いいんです。あのコミュニケーションするっていうことに着眼すれば、あのジェスチャーだろうが、まあ、絵だろうがニコニコ笑顔だろうが何でもいいんですよ。コミュニケーションするということに関しては言語はまずは置いといてもいいと思うんですよ。通じればね、で言語はより理解し合えるだけなんで、まあトラブルも減りますけどね、
そうですね、
言葉が分かった方が、まあでも、まあ、最近はね Google なんとかもありますから、あの何とでもなるんじゃないか。ただね、いつも僕はあのそれみんなやっぱそう、じゃあもう翻訳機があるんだったら言語習わなくていいじゃんってよく言われるんですけど、翻訳されたことが正しく喋ってるか分かんないんですよ。
そう、
分かります。
そうなんですよ、
だから結構そのこれって本当に通じてるのかなみたいな、
だから日本語って微妙な違うニュアンスがあるじゃないですか。
ありますね。
それをうまくちゃんと汲み取って翻訳してくれてるのかっていうと、なんとなくちょっとこれ言ってること違うなっていう時が、なんとなく分かる時があるので、
まあ、なんとなく分かるんですか。
あの先生じゃない、今ね見せてあげたかったこの先生の顔を先生の目がはぁみたいな。
いや全然あの否定も肯定もしておりませんので大丈夫です。
いや先生ちょっと興奮しちゃった、面白
い。いや分かる時があるんですかって聞いたんです
あるんです。
あるんですね。
なんかであったんです、
はい、あそうなんです。
でちょっとそこを変えると、なんか日本でいうとまどろっこしい、なんていうのこのちょっと、遠回りな、あんま使わないなっていうその、なんかくどい感じっていうんですか、それでやるとちゃんとなんかあそっちっていうなんか翻訳になった記憶があるんです。うまく言え
ない。まあでも大体わかりますよね、なんか空気感はね、
はい、
だってさニコニコ喋ってる時に怒ってたりしないじゃん。大体まあ僕の世代でよくいますよ、空港とかで頭きて喧嘩してる時とか、やっぱちゃんと席が取れてないとかね、リザーブできてない時とかなんかやり合ったりした時、結構この野郎とかとかとか日本語で怒ってる人いますから、英語できるのに、
はあ、怒るとやっぱ母国語になる。
いやなりやすいじゃないですかね。あ、まあ、だから感情があるとやっぱ母国語になりやすいじゃないですか。
なるほどね。
まあ、なりやすいだけで、まあ、それはあの絶対ではないけど、でもやっぱ気持ち高ぶるとやっぱりそういう、でも息子伝わりますよね多分それ、怒ってんなって
怒ってんなっていうのは分かると思う。
怒りながら笑ってるって昔ありましたけど、そんなの絶対分かないでしょ。
目は笑ってないもん絶対。だったら
目が笑ってないし、きついこと言ったら大体きつい顔になりますからね。
なりますね。
だからさっきインスタに上げられそうな顔はどんな顔か分かりませんが、
いやー撮ってなかったあの写真、分かるんですか
いやいや
でもね、確かにって思いました。私のこのレベルを持って、よう私も言ったなって自分でこれを。
まあまあ、でも言うは大事なことです。ただですやっぱりあの言語と一緒でね、こう、はい、そういうふうな気持ちになるっていうのは大事です。
大事。
分かろうとするとか分かったつもりになることも、まあ、ノーではないですなんかフォローになってますかね
なってると思います。
なってるかななので、まあ、日本にいながらでもね、やっぱ経験する機会って大事なので、僕らもそういう機会をどんどん増やして、ね、機会があれば増やしていきたいと思ってますし、 まあ、あの日本にいながらでも、まあ、あのいろんな勉強方法だったりとか今はまあもう本当にオンライン通じていろいろ、ね、体験できるしやっぱりリアルで体験できるまではそういう形で実感として、うん、いろいろなことを学んでいくのはね刺激としてはいいかなって。
そうですね。
ぜひねあのまたお手伝いできることがあれば、番組にメッセージいただければ
そうね
あのもっとね詳しいことっていうかあのそういう細かいことはね、うん、あの実際スクールにご連絡いただければいいんですけどなんかいろいろこうもし疑問とかあればね、
うんうん、
ぜひこういう時にお伝えして、ね、聞いていただくと嬉しいななんて思いますけれども、はい、ありがとうございます。まあ今日はちょっとね英語教育に関する留学とか、
うん
うん、プチ留学そんな話をしてみましたけどどうでしょうか。たまには、う
ん、ねいいと思います英語
もうのんちゃんも海外ツアーオーストラリア娘と一緒にみたいなクルージングみたいな頭になってるあの語学留学ですか
そうそう
間違いない
クルージングじゃないから
はいありがとうございます、はい、以上熱血授業のコーナーでした。
こんにちはは
Hello
さようならは
See you
どうぞよろしくは
幼児から社会人まで使える英語を教えます。エイエイゴー中澤塾英語スクールアニー
Come on join us
英語スクールアニ
も残すほらと10分ぐらいになりました。メールがいっぱいたくさんいただいているのでご紹介していきたいと思います、はい、あ、豊川ののりくんありがとうございます。皆さんこんにちは。
こんにちは。
今日も暑かったの。10月27日サイエンネオフェニックス対名古屋ダイヤモンドドルフィンズ戦チケット買いましたよ。今年はレプリカユニフォームも買ったので楽しみですっていただきまして、レプリカユニフォーム買われたんですね、
うん、
いや楽しみですね。ぜひまあ、会場でお会いできるといいなと思います、うん、一緒に盛り上がりましょう、はい、なんか次の番組みたいになってますけど、
ねね、私も今、ね、ミッツさんかなと思っちゃった
一瞬ね頑張っていきましょうみたいな、どうでしょうかはい、ありがとうございます。一緒にお会いしましょう。トッキリさんからありがとうございます、
はい、
のんちゃん中澤先生こんにちは。
こんにちは。
私もテニス部でした。後に帰宅部、その後デブになりました、うん
誰が韻を踏めと。
いやでもねこれあの僕あのトッキーさんにいただいてね、はい、久々思い出した。よく子供たちと言ってましたね。
なんて
言って、はい、僕らデブって言って。
あ、デブ、ね、
先生今部活はデブ。
デブ時代はあの変わっても言ってること変わんないんでね。
すごく今つながりを感じました。
あ、
はい、デブですね。
デブね、
はい、いいんです、
うん、
あのテニス部、そうです、テニス部なんですよ ね、まあ、テニス部もうテニスも全然できないんですけどね、
うん、
はい、テニス部って言ってるだけになってしまいましたが、はい、ありがとうございます。でもまあ、はい、これはいはいはい、これもう一個下ですね。はい、もう一個下ですね。今ちょっとチェックしてますので、これですね。あ、ですご紹介しますね。すいません、メールがたくさん来てしまって
長い
ラジオネーム小坂井和樹、えなり和樹、伊予和樹、娘と孫が村を買ったののかおののおか
長い
さんからありがとうございます
長い
すいません、読み切れてなくて、はい、中田氏のんちゃん、番畜は暑いですね。のんちゃんもうビール解禁ですか。先生今日のビール最高だよ。僕は枝豆とウーロン茶、さて そこで訃報です。南高校の近くの花屋さんがお亡くなりました。あ、そうなんですね。いつも通ってしまってるんで残念です。あと水野商店情報ですが、お店とお家の店に出没したヤンキーは僕と友人が最後だそうで、長らく平和だそうです。友人が豊川高校なので、制服と金髪がヤンキーに見えたようです。2人とも脳天気なのおバカなのにバカ不思議な話でした。終わり。ありがとうございました。
まあ、ビールはねもう飲んでますよ私。
え、骨折したじゃん私。
そう、あのね、いいって言われました。今日病院行ったんです。
はい、
で先生に、
今日病院行っておかしいじゃないですか。
そう、本当は後出しじゃんけんだよ。でもいいなと思ってちょっと飲んでたんですけど、はい、今日1週間後の確認で行って先生に聞いてみたんですよ、恥を忍んで、
はい、
先生お酒ってって言ったら、あ、全然いいですよって言ってた。その場合フラフラになるまでは飲まないでねって言って、それは大丈夫です。
それいいようにとってるだけじゃないですか。
本当本当本当本当
本当
私の症状だからかも分かんない、はい、けど、
はい、
まあ、なんか小指とね薬指ピピって指が2本入ったぐらいなんで、
はい、
ちょっと骨折ですけど、
うーん、飲んでいいって
だからもうよしとすいません。
なんかちょっとあのトーン、声のトーンが軽くなかったですか皆さんね。なんかね、なんかすごいこうスッと流そうというかなんか主張しながら流そうというトーンでしたけど、あの別に飲んじゃいけないわけじゃないですから、
うん、
それは個人の自由なので。
そうそう、
はい、
でもちょっと思いますよね、普通は飲んじゃいけないってね、みんなにも言われてたんですけど、ちょっと控えないとねとか。
まあまあまあ、あのでもね、何とも言えないですねあれでも本人が飲みたかったら飲めば、僕は個人的にはですよ、
ね、自分のことだから、
まあまあ、いいと思います。いい、全然あのそれは好きにすればいいと思います自分の人生ですから
分かりました、
はい、だって楽しいんだもんね、それで。
そうよ、
我慢して辛いよりは飲んだ方が。
だって1缶だし350だけだもんね。
まあね、うん、はい、すいません
すいません
ありがとうございましたメールをいただきまして、
はい、
あ の, のんちゃんがいろいろ
弁解しております
。言わなきゃいけなくなっちゃったんでありがとうございますありがとうございます。ラジオネーム亀さんからありがとうございます。
短い。
中澤先生、のんちゃん、たまに言い間違いをしませんか。僕は自習館高校を2週間高校って言って笑いました受け流してもいいよ。あ、終わり。ありがとうございます。
2週間高校、
まあ、言い間違いはね、ちょっとメール読んでる時僕もね少しあの
ありますかね。
そう、ありますね、うんうん、ちょっとこうあの盛り上げて思うと思うとついねあの読み間違えたりとかね、
あ
しちゃいけないんですけど、
うん、
大丈夫ですか、のんちゃんは。うんですよね。あの比較的僕ね早口なんですよ。あの皆さんによく言われるんですけど、
早口
授業するんですよね。
あ、授業はね。
まあまあ早く喋る方なんです。なんで結構あえてあの放送の時はまあまあゆっくりめに喋る方にしてるんですよ。うん、はっきり喋らないと。
うん、
あの結構授業バババババババっていう方なんです。あ、でも僕の授業聞いたことないですからね。
うん、
僕のセミナーとか聞いてもらうと
早口なんですか。
まあまあ早口ですね。で、あの一人で喋って一人で盛り上がってて変ですけど、やはりあの授業チックなんで、うん、この前はちょっと社員研修でリーダー研修会ってやってたんですけど、あのある会社さんのリーダーの方用に僕は、まあ、うん、あの研修してたんですよね、はい、まあまあ早口で、
うん、
でも楽しそうにやるらしいんですよ僕って。
うん、
あ、自分で言うのもなんなんですけど、なんか勝手に笑ってるし楽しそうにやるって言って、うん、あの皆さんには一応あの評価いただきました。
いいんじゃないですか、それは、
はい、で早口で、あ、まあ、あのやっぱりズームの方もいるので、うん、ズームってやっぱり早口じゃなくて飽きちゃうんですよ。
へー、
うん、やっぱオンラインって例えばこう画面通して皆さん結構経験あるかもしれませんけど、乗ったり食ったりやってるとやっぱり見たくなくなっちゃうんですよね。
ちょっとだらっとなっちゃうん
です。だって同じ画面で静止ですからね。
あ、そうか、
口しか動いてないですから飽きませんか。うん、なので結構気をつけてるんですけど、オンラインは特にズームなんかもう早口で結構マックスしても結構大丈夫なんです。案外あの皆さんそれで聞いてて飽きないって言われるんで、
うんうんうん、
それプラスあのアクションですね、手を動かしたりとか、
うんうん、
あの顔振ったりとか、あえてうなずいてあげる、
うん、
オンラインの時は結構リアクション大きくしてあげないと話してる相手が辛くなっちゃうんで、
うんうん、
はい、だからまあちょっと参考にしてください、
はい、
あ、トッキリさんからまたいただきましてありがとうございます、
はい、
もうビール飲んでるって生放送中飲んどるのかと思った
なわけ、
のんちゃんは怪我してビール飲めるのが辛そうだね
そうよ、そう、そこ
そうだ、気をつけないと生放送中飲んでるように思われますよ。
本当ですね、
はい、あの飲んでる感じはしてるかもしれません、飲んでおります
ので
、お水です
飲んでるような感じに聞こえる。
わざわざ言い訳するのも変ですけどね全くアルコール感ゼロでやっておりますので、
そうそう、
はい、あの
シラフです。
ビール談義もまた ね夏ですからね。
そうそう、
はい、いいですね。あのビール飲んでっていうのもなかなかこう今できないですけど、
うん、
まあお家でね、あのパッと一杯飲んでいただいて、
はい、
また頑張っていただきながら、
ね、今日暑いからきっとみんな美味しいビールが飲めると思います、
は
い、
そうですね、うん、はい、またあのさっきのフェニックスじゃないけどやっぱり開幕も近いので ね開幕戦とか勝利してこう一杯熱いのもいいですね。
ね、
はい、まああのなかなか暑いので大変ではございますが、
はい、
残り8月も頑張っていきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします、うん、はい、今週も熱血教えの中澤先生45分間お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治と
土井のり子がお送りいたします。来週もお聞き逃しなく。熱血教えの中澤先生、この番組はアニグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。
See you, take care, bye bye.